25節から54節まで、民数記31章25から54までです。はじめに47節までをお読みします。主はモーセに次のように言われた。あなたと祭司エルアザルおよび回収の士族の頭たちは、人と家畜で捕虜として分取ったものの数を調べ、その分取ったものを戦に出て取ってきた戦士たちと全回収との間に二分せよ。戦に出た戦士たちからは、人や牛やロバや羊をそれぞれ500に対して一つ、主のために貢ぎとして徴収せよ。彼らが受け取る分のうちからこれを取って主への奉納物として祭司エルアザルに渡さなければならない。イスラエル人が受け取る分のうちから人や牛やロバや羊、これらすべての家畜をそれぞれ50に対して一つ取り出しておき、それを主の幕屋の任務を果たすレビ人に与えなければならない。そこでモーセと祭司エルアザルは主がモーセに命じられた通りに行った、ここで一旦区切ります。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたが命じられる戦い、あなたが滅ぼせと言われた相手を滅ぼす、その命令通りに行うのであれば、いかにこちらが少人数であろうとも必ず勝利し、そして必ずこの神の民を侮った者たちに報いを、復讐を遂げさせてくださる主であり、そしてさらにはその神の敵に対する復讐を成し遂げ、そしてその敵のものを分取り、それを数多く集めることができる、そのことを覚えます。主よ、私たちが本当に恐れることなく、おののくことなく、主の敵に対して、サタンに対しては容赦なく徹底的に打ちのめし、そして私たちの内から恥とまたつまずきとをすすぎ出すことができますように、イエスよ、今日この御言葉から私たちに教えてください。この語るしもべの唇を清め、思いを清め、あなたの御言葉をたがえることなく、あなたの御心のままにしよう。あなたがお語りください。このしもべはただ管として用い、通り置き管として、あなたの御旨を余すところなく伝え切ることができますように。聞く一つ一つの耳をあなたが清めてください。聞く一人一人にとって今日の御言葉が命でありますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。このミディアンに対する大勝利、ではあったんですけども、しかし昨日の箇所ではモーセがですね、その、女子供を連れてきたことに対して、怒り、そして、それに対しては、ただ、男を知らぬ女の子だけを生かして、その他は、殺しなさい、ということを命じられました。それは神の民につまずき、神の民をつまずかせたから、滅ぼしたはずなんですけども、しかしそのつまずきとなるような者たちを連れて帰ってきたからですね。ですからモーセはこの時それを怒って、それでこのように行わせました。でそして今日の箇所はですね、そのさらに分取りのものをこの敵地から奪ってきたもの、戦利品をですね、このみんなに分ける、その分担を命じるんですけども、 今日のこの箇所によってですね、その後のイスラエル人たちは本当に自信をつけて、また、本当に、敵と戦う時は、むしろ、恐れなく主にあって守られているというその保証を得て、そしてさらに多くの分取り品を得られるのだという望みを、今回のこの戦いで、きっとこの分取りの時に得ることができたと思われます。まずその主の命じられた通りのその決まりは、その分取ってきたものの全部をですね、まず数えて、それをまず大きく2つに分けます。二分します。でそのうちの28節から31節までのところは、実際に戦に出た戦士たちに対するその振り分けですね、その大きく二分したもののその一分ですから、全分取り品の 50% は実際に戦闘に出ていたその戦士たちに振り分けられます。でただしですね、その中から主への貢ぎ物として、徴収しなくてはならないものが、戦に出た戦士たちからは、500に対して1つ、それを主のために貢ぎとして、これを祭司エルアザルに渡す。でそれから、残りの2分の1の全体を、これをですね、50に対して1つのものを取って、それをレビ人たちに与える。だいたいそのような、ことがここで、決められております。で実際に、この戦闘で、得たその品々はどのくらいの数か、それが32節から35節のところに記されています。従軍した民が奪った戦利品以外の分取り物は、羊67万5千頭、牛7万2千頭、ロバ6万1千頭、人間は男と寝ることを知らない女が皆で3万2千人であった、ね、かなりの数ですね。戦いに出ていったのは1万2000人でした。イスラエル軍は1万2000、でそれに対してですね、奪ってきたものがこれだけ多く、羊が67万5000頭ですから、1人頭ですね、羊を、50匹は連れて戻ってきたわけですね。1万2000人が羊67万5000頭引き連れてくるには、1人羊50匹連れて、牛は、5、6匹でしょうか。ロバも、5、6匹ぐらいですかね。人間は、相手が3万、連れて帰ってきた時は、男を知らぬ乙女だけでなく女子供全部ですから、もっとたくさんの、一人頭を、本当にすごい大勢を、たくさんの動物たちを連れ帰ってきたわけですね。これはもう本当に驚くべきものです。とにかく主にあって戦に出るのであれば、このように勝利して分取りを多くすることができます。ただし、前回前々回申しました通り、戦争に出るというのは世の戦争とは違います。好き勝手にね、他人のものを奪って、それで自分が金持ちになりたいから戦争に出るという、そういう従来的な人間の戦争ではなく、なんで主が戦に出なさいというかというと、それは敵が、主の敵が滅ぼされるべきものであるからです。このことについては前々回、見ましたので、割愛したいと思いますけども、この、続く36節以降、のところで、その具体的な割り振りをした記録があります。36節からですね、この半分が戦に出た人々への分け前で、羊の数は33万7500頭、その羊のうちから主への貢ぎは675頭、牛は3万6000頭で、そのうちから主への貢ぎは72頭、ロバは 3万500頭で、そのうちから主への貢ぎは61頭、人間は1万6000人で、そのうちから主への貢ぎは32人であった。モーセは主がモーセに命じられた通りに、その貢ぎすなわち主への奉納物を祭司エルアザルに渡した。今お読みしたところがですね、実際に戦闘に出ていた人たち1万2000人に対する配分です。でこの中で、一人頭で計算するとですね、すなわち例えば羊は33万7500頭、そこから主への貢ぎ分を差し引いて、でそれで、1万2000で割りましたところ、一人頭羊は28匹ぐらいですね、戦士に対して一人頭に羊は28匹、牛は、大体3匹ぐらいで、ロバはですね一人頭は大体 2.5 匹ですから、2匹から3匹ですね。で人間は、一人頭は 1.3 人ですから、戦士一人に対して、1人から2人が割り振られたことになります。でそれで、戦士に対する配分は、500人に対し1つですから、その、配分が、この祭司エルアザルに渡されました。ですから、戦いに出ていった戦士としては本当にもうこの戦いで非常に物持ちになったんですね。もっとも、戦いに出るとき、この3節の方を見ますと、あなた方戦のために武装しなさい、これ、原文では引き抜きなさいということですので、ですから、志願して、なった人もいるでしょうけれども、基本的には、引き抜きですね。ですから、戦争に徴兵される、それはあまり喜ばしいことではないかもしれないんですけども、それは世の戦いであって、しかし神の戦いにあっては引き抜かれるということは本当に栄誉なことであり、そして一気に物持ちになるチャンスでもあるわけですね。でそれに対し42節から47節のところには、これはイスラエル人たち、戦に出ていかなかった人たちに対する、配分が記されているんですけども42節からモーセが戦に出た者たちに折半して与えた残り、すなわちイスラエル人のものである半分、つまり回収のものである半分は羊33万7500頭、牛3万6000頭、ロバ3万500頭、人間は1万6000人であった。モーセはこのイスラエル人のものである半分から人間も家畜もそれぞれ50ごとに一つを取り出し、それらを主がモーセに命じられた通りに主の幕屋の任務を果たすレビ人に与えたとあります。半分をに折半しましたから、数的には、36節以降の焼き直しではあるんですけども、でこれをですね、イスラエル60万、男子だけで60万なんですけども、それで、割るとですね、イスラエルの全回収、戦いに出ていかなかった人は、羊は一人頭ですね 0.5 頭ですから、イスラエルの全回収の、2人に1人がもらえるっていう割合ですね、2人に1人はもらえないわけです。で牛は、0.06 頭です。ロバは 0.05 頭。人間は 0.03人ですね。ですから20人から30人に1人もらえればいいっていうぐらいの割合ですね。戦いに出なかった人たちは。対して戦いに出た人は必ず1人頭は結構な、羊や牛は結構な数がもらえた。ロバも1人2頭から3頭は割り振られた。でも戦いに出ていかなかった人たちは20家族、20男性につき、その1つが、 牛とかロバとか人間とか与えられるか与えられないか、まあ、そういう話ですね。でそしてなおかつ戦に出た人は、まあ、この地に読めば分かるんですけど、戦死者が一人も出なかった。ですからもう本当に戦いにね駆り出された人はもうすごい、まあ、ラッキーだったと言いますかね。初めからこのこと知っていればもうでみんなが我も我もって言って志願したことでしょうけれども、でも、ね、で戦いに出なかった人はほんの一人頭に換算すればわずかしかもらえない。戦いに出た人は一気に物持ちになるということだったら、ね、主の戦いだったら本当に出ていかなきゃ損だっていう考えが、まあ、きっとここで、まあ、この数を計算して出された数字からすれば、まあ、そのことが推測されますね。実際に主の戦いは負け戦はありえないんです。信仰の戦いは負け戦がないんです。タラントの例えでも、何倍も増やした人たちはいても損失を出した人はいなかったんですね。ただ唯一その主人から叱られたのは何の運用もしなかった人ですから、主が行きなさいと言われた戦いは絶対行かなきゃ損なんです。主がなしなさいと言われたビジネスはしなきゃ損なんです。損失を出すことはないから、むしろ銀行に預けておくべきだったと主人が言われるほどです。ですから神の国の戦い、神の国の商売、それはやらなければ損なんです。さらにですね、48節以降のところはもっと私たちに、慰めであり希望を持たせることが書いてあります。48節以降、すると軍団の指揮官たち、すなわち1000人の長、100人の長たちがモーセのもとに進み出てモーセに言った。しもべどもは部下の戦士たちの人員転向をしました。私たちのうち一人も欠けておりません。それで私たちはおのおのが手に入れた金の飾り物、すなわち腕飾り、腕輪、指輪、耳輪、首飾りなどを主への捧げ物として持ってきて、主の前での私たち自身の贖いとしたいのです。モーセと祭司エルアザルは彼らから金を受け取った。それはあらゆる種類の細工を施したものであった。千人の長や百人の長たちが主に備えた奉納物の金は全部で16,750シケルであった。従軍した人たちは戦利品をめいめい自分のものとした。モーセと祭司エルアザルは千人の長や百人の長たちから金を受け取り、それを会見の天幕に持って行き、主の前にイスラエル人のための記念とした。アーメン。なんと戦死者が一人も出ていないんですね。こちら側の手勢は12,000人、それでこんだけ多くの分取り、要するに敵がそれだけ多かったにもかかわらず、でも戦死者が一人も出ない。これはまさしく主の技です。この100人隊の長、1000人の長は、本当にこれは主の技だ、主がなしてくださった、だから私たちは主に自分自身のための贖いをしたいと、もう進んで申し出るようになりました、自分の贖いですから、身代金ですね、贖い金、要するに自分の命を主が買ってくださった、だから私たちはその分取り品の中からこの金の品々を、主にその贖い金として納めたい、そういうふうに自らですね捧げたいという気持ちが起こるほどのものでした。そしてまた、まあ、53節の方を見ますと、従軍した人たちは戦利品をめいめい自分のものとした。ですから、まあ、32節からのところね、羊とか牛とかロバ、人間、 それらは全体で割り振られましたけれども、しかし、ね、こういう金銀とか革製品とか、鈴とか鉄とかそういった、品々は分取り品としてこの戦に出た人々が、取っているわけですね。きっとこのミディアンとの戦い、これを経てイスラエルの人たちは、これからカナンの地に戦闘しに入っていこうとするとき、大きな慰めを得て、そして本当に戦いには出なくては損だ、そういう気を起こしたことでしょうね。確かに戦争は、自分こちらが被害を負うかもしれない恐ろしいものです。しかし信仰によって進み出るのであれば、このように大きな収穫を得ることができる。ですからイスラエルの人たちはこの時ですね、本当に希望を持ってそのことを成したでしょう。この戦い、これはモーセが死ぬ前にですね、このことをしなさいって、その後にモーセ、あなたは先祖の列に加えられる。ですからこの戦いはですね、非常に重要な意味を持っておりました。モーセはまずこの宿営に連れてきてはならぬものを選別しました。そしてそれをあらかじめ殺しました。そのことは人が考えるにですね、見ず知らずの同じ姿形をした人間を殺すというのは、それはあまりいいものではありません。しかし主はこのカナンの地に入る上でですね、決して生かしておいてはならぬものがいるんです。申命記の20章の16節から18節のところにそのことが記されています。申命記の20章の16節から、しかしあなたの神主が相続地として与えようとしておられる次の国々の民の町では、息のあるものを一人も生かしておいてはならない。すなわちヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人はあなたの神主が命じられた通り必ず聖絶しなければならない。それは彼らがその神々に行っていた全ての忌み嫌うべきことをするようにあなた方に教え、あなた方があなた方の神主に対して罪を犯すことのないためである。要するに自分たちの中にその捕虜として、ちょっとかわいそうだからって、それを残しておくとですね、やがてそれが成長して、やがてそれが、その神様に忌み嫌うべきことをイスラエルの人々に、浸透させて、触れ広めさせて、でそれで最終的には主に対して罪を犯すようになる。で実際ですね、イスラエルの民はカナンに攻め入っていきます。大勝利を収めます。分取ります。ところがこの通りしなかったんですね。整絶し尽くさなかったんです。女子供とかを、全部殺し尽くさなかった。だから実際にそれが育っていき、後のその一代後、ヨシアの次の代ではもうすでに堕落が始まって、主に忌み嫌われるべきことを行い始め、そしてヨシア記の次の四世紀のすさんだ時代に突入してしまいました。私たちは聖絶ということを、それをちょっと躊躇してしまいがちです。図らずも昨日の昼の礼拝でも、あなた方は地の塩です、世の光です、あのマタイの福音書の箇所からメッセージしたんですが、そこでも地の塩であるためには、私たちの力、聖絶しなくてはならないものは滅ぼし尽くさなくてはならない。もし右の手がつまずきを起こさせるのであれば、それを切って捨ててしまいなさい。目がつまずきに導くのであれば、それを、切って捨ててしまった方が、体全体で、両目揃ってゲヘナに行くよりも、むしろ片目だけで天の御国に入った方がマシだ。 そういうところを図らずも通りましたけれども、ですから私たちの力ですね、滅ぼすべきものは滅ぼさなくてはならないんです。もちろん人間を殺しなさいということではありません。皆さんのうちにあるそのつまずきへと導く性質、それは滅ぼし尽くすべきなんです。これはちょっとね、私のいいところだから、これだけはちょっと神様に捧げないで私が握りしめていたい、ね、いや主の御前に、主に仕えるときは、ね、親子、ね、娘とか息子とか、あるいは畑とか、そういったものの方をイエス様より愛するようなものはイエス様にふさわしくないものだ、昨日のルカの福音書で見ましたね。ですから私たちのうちの主に仕える上でその妨げとなるようなものは、私たちはそれを手放さなくてはなりません。そしてその戦い、神の国の戦いにおいては必ず主が生きなさいと言われた方面の戦いは必ず勝利します。主がやりなさいと言われたビジネスは必ず成功します。損失はありません。ただ信仰を持ってですね、進んでいくのであればそうですけども、しかし、ね、それを宝を地面に埋めて、でそれで何の運用もしない、銀行にも預けない、そういう何の望みもしないこと、あるいは主に対して邪推をしてですね、主はひどいお方だとそういうふうに 思うものはやがて全部剥ぎ取られてしまいます。私たちは主の戦い、それが主から示されたのであれば戦うべきなんです。勝利が待ってます。大いに物持ちになるチャンスです。皆さんはぜひ大きくあってください。強くあってください。昼も夜も御言葉を口ずさんでいくのであれば、皆さんのすることはどこででも皆さんは栄えることができます。この律法の書、この御言葉、聖書ですね、これを昼も夜も口ずさんで、その中に記されていることを全て守り行うのであれば、そうすれば皆さんのすることで繁栄し栄えることができます。どうか強く大きくあって、そして主から示された戦いにはしっかりと出ていって、しっかり勝利して、しっかりぶん乗って、この地において幸いを得ていく皆さんでありますように。そして皆さんの力は滅ぼすべきもの、これは必ず誠実しなくてはなりません。そしてこの皆さんの家族という宿営、この教会という神の宿営、その中は清く保って、そして栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日のこのミディアンとのイスラエルの戦いを見ますに、誠に戦いに出ていた人たちは本当に物持ちになり、しかし戦いに出ていかなかった人たちは確かに分取り物を得たんですけど、しかしそれは一人頭に換算すると非常にわずかでした。そして戦いに出た人たちは誰一人戦死者はおりませんでした。主よ、このことによってイスラエルの民は勇気を得て大きく強くカナンの地に出ていくことができました。私たちも主よ、あなたによってなすべきことが示されたのであれば、それを恐れることなく邁進して必ず勝利できるからと信仰を持って歩んでいくことができますように。昼も夜も御言葉にとどまり、口ずさみ知らされていることを守り行うならば、することで必ず繁栄し栄えることができる、この信仰に立って今日も一日あなたによって戦いに出て、あなたによって商売に出て、世に出て行き、サタンに勝利し、多くを分取ることが、勝ち取ることができますように、エスの生徒たち一人一人の成り立ちをあなたが祝福してください。今日いただいたこの勇気づけられる御言葉に感謝して、私たちの尊き主、戦の勇士である イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。アメン。